恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日も私たちはこの教会に神様に礼拝を捧げるためにやってまいりました。そうです、主に礼拝を捧げるために私たちは来ているのです。皆さん、そうすると主に礼拝を捧げるのですから、私たちは捧げる何をもって今朝教会に集まってきたでしょうか。私たちはしばしばこのように礼拝に出席しながら受けることばかり考えます。今日は礼拝で何か受けることがあるでしょうか。私が今持っているこの問題、この悩み、この不安に神様は今日どう私に答えてくれるでしょうか。今日の説教で何か私の得るところはあるでしょうか。もちろんそのような思いを持って礼拝に出ることは当然のことですし、間違ったことではありません。でも礼拝は第一に捧げるものなのです。受けることばかり考えないで、本当にですね、神様に今日何を捧げましょうか。特に礼拝というこの言葉は、神様を最高に価値あるものとするという意味から来ている言葉です。ですから私たちはこの礼拝で、私の人生において、私の歩みの中で、神様は私にとって最高に価値ある方なのですということを、それぞれの心を込めて表していく必要があるわけです。ですから礼拝に来るたびに、私たちは本当に心から主への、神様への賛美を、心からの神様への、ただ表面的ではない具体的な感謝を、また王の王、主の主、清い神様の前に出るのですから、主の前に出るにふさわしく自分自身をよく吟味して、主の前に心からの悔い改めを、また心からの神様への信仰の告白を、そして何よりも礼拝とはまた別の表現では、自分自身を主に捧げることが礼拝だとありますから、自分自身を主への捧げ物として礼拝に持ってくるはずです。最高の礼拝を捧げるためには、ですから私たちはもしかすると土曜日の時間の使い方はとても気を使わねばならないかもしれません。いや、もっと前から始まっているかもしれませんけれども、やっぱり最高の健康の状態、最高の霊的な状態で主の前に出て、最高の主への礼拝を捧げる備えを私たちはして礼拝に臨むはずです。土曜日になると多くの方々が教会の掃除、生け花、また修法の準備とか、いろんなことのために奉仕してくださいます。来てくださいます。また牧師や教会スタッフは今日のためにいろんな準備をするわけです。でも一部の者たちが礼拝のために備えをするんではなくして、礼拝はみんなで捧げるものですから、教会みんながそのような備えを持ってこの日を迎えるはずなんですね。もし私たちがそのような意味で主に最高の礼拝を捧げ、神様あなたこそ崇められるべきお方ですと、そのことを礼拝で表すとき、実はそれは礼拝だけにとどまらないで、それから始まる一週間の歩み全部がそれによって変えられていくのです。本当の意味で主への心からなる礼拝が捧げられるとき、その後の歩みが違ってくるのです。今日私たちはそのことをですね、この創世記の第14章から学ばされるのです。アブラハムは13章で甥のロトと別れました。13章の8節で、争いがないようにしてくれ、私たちは親類同士なのだからと、互いの平和のためにアブラハムとロトは別れたのです。 そして先週見ましたようにロトは、あの放蕩息子のようにさっさとおじさんのアブラハムをさておいて、エデンのようによく潤っているヨルダンの低地を選び取って引っ越していきます。そして次第にソドムへと近づいて、ソドムに住み着くようになるのです。アブラハムは一方、赤ちゃけた荒れ地の山々が続くこのカナンの地に住み続けます。しかし別れたとはいえ、本当に可愛いロト、アブラハムにとっては自分の息子のように考えていたロトのことがいつも心配でした。あの罪の都ソドムに行ったロトたち一行は大丈夫だろうか、あのソドムの罪の誘惑に陥ってはいないだろうか、困ったことになっていないだろうかと心配でならないのです。私の娘もこの罪の都東京に住んでますので、それも罪の町新宿の近くにいますので、大丈夫でしょうかとですね、心配して先週久しぶりの電話をいたしましたが、まあ、今の心配は就職口があるでしょうかという心配なんですけれどもですね。しかしそんな心配は現実のものになってしまったのです。東の国の4人の王様がこの地方一帯に攻め入ってきたのです。そしてこの4人の王様の軍隊連合軍とこの地方一帯の5つの町々の王様との戦いが始まるのです。特に皆さんのよく耳にしたことのあるのソドムとゴモラがこの迎え撃つ軍隊に名を連ねている町の名前です。ソドムとゴモラ、このソドムとゴモラの町は今の地図をどこを探しても見つかりません。もはやこの地上には存在しない町です。どうやらですね、ちょっとあのこのもう縮小してとても小さくて見にくいのですけれども、この地図の視界、ここでは聖書では潮の海となっていますが、この視界をちょっとご覧ください。飛び込み自殺もできないというですね、金槌も浮くというですね、あの視界、どうやらですね、ソドムとゴモラはこの視界の南の方、このひょうたんみたいに視界になっているでしょ、真ん中お腹がくびれて、このくびれているですね、この下の部分のどこかにソドムとゴモラはあったのではないかと言われています。そしてこの南の方というのは非常に浅いのです。北の方は深くて、そして南の方はですね、これは陥没をしたために、そこに町があったんだけれども、この南の方は陥没して、そしてその時ソドムとゴモラは潮の海、視界の底に沈んだと思われています。それを示す御言葉が14章の3節にあります。このすべての王たちは連合してシディムの谷、すなわち今の潮の海に進んだ。この言い方ですね、すなわちこの創世記、これが書かれたその時代にはもうそのシディムの谷は潮の海の中に沈んでしまっていますとですね、ほのめかしているわけです。しかし快進撃を続ける4人の王様の軍隊に、この地方の軍隊、特に5つの王様に率いられる軍隊は立ち打ちできませんでした。完敗でした。そしてソドムとゴモラの全財産、食料全部がこの敵によって奪われてしまうのです。それだけではない、人間たちも捕虜として、男も女も連れて行かれてしまったのです。その中にアブラハムの甥ロトが含まれていたのです。このニュースは命からがら逃げ出した一人の人物によってヘブロンに住んでいたアブラハムのところにもたらされました。13節、一人の逃亡者がヘブル人アブラムのところに来てそのことを告げた。アブラムはエモル人マムレのカシノキのところに住んでいた。マムレはエシコルとアネルの親類で、彼らはアブラムと盟約を結んでいた。親類なのだから争いがないようにしてくれと別れた アブラハムとロトでした。今度は親類ロトが敵に捕虜とされたっていうニュースを聞いたとき、アブラムは放っておくことができませんでした。しもべども318人を召集して追跡をします。それだけではない。318人プラス、マムレとエシコルとアネル、このヘブロンで彼が同盟を結んだ仲間、友人たちも一緒にこの追跡軍に加わるのです。皆さん、なんと彼らは追跡をして、この地図見にくいですけれども、ヘブロン、この潮の海、死海のですね、左側にヘブロンがありますね。このヘブロンから追跡をするのです。これは当時のですね、この道路地図になっています。私たちもどっかに行くときには道路地図がないといけないでしょ。当時のこれが道路地図って言われるんですが、この道路地図に従って、このヘブロンからずーっと北に追跡をします。そしてなんと、この国際幹線道路の国という字の右斜め上に段という字が見えますでしょうか。小さいですが、段からさらに南の方、北の方、この北東の方にダマスコっていうのがあります。ダマスコ。そしてダマスコの北にあるホバまで追跡したっていうんですから、まあ、大変な追跡です。敵は、まさか追跡隊がやってくるとは思っていなかったようです。もう安心しきって、もう勝利に酔いしれて、そして彼らは夜、高い引きで寝ているところに、アブラハム一帯が夜襲をかけたのです。15節。夜になって、彼と奴隷たちは彼らに向かって展開し、彼らを打ち破り、ダマスコの北にあるホバまで彼らを追跡した。そして彼はすべての財産を取り戻し、また親類の者ロトとその財産、さらにまた女たちや人々をも取り戻した。わあ。アブラハムの生涯でただ一度の戦いの場面です。平和は求めるアブラハムにして、しかし自分の甥ロトのために、戦いをこの時したのです。そしてなんと輝かしい勝利でしょうか。救い出された人々はですね、口々にアブラハムに感謝の言葉を、またこの名誉をですね、称えたわけです。もう褒めちぎり。アブラハムにとって人生最高の名誉の時なのです。最も輝かしい日です。彼は凱旋将軍のようにして帰ってきました。万歳万歳のですね、棺椁の中をアブラハムは進軍します。しかし、皆さん、アブラハムの戦いは終わっていなかったのです。ケドルラオメルには勝ちました。強い敵です。しかし、ケドルラオメルには勝ったのですが、もっと強力な敵が、実はアブラハムを待ち構えていたのです。それは大勝利の後に待ち構える敵という敵です。17節。こうしてアブラムがケドルラオメルと彼と一緒にいた王たちと打ち破って帰って後、ソドムの王は王の谷と言われるシャベの谷まで彼を迎えに出てきた。このソドムの王です。この王様が実はアブラハムを待ち構えていた新たな敵だったのです。皆さん、この王様は戦いの時どうなったか、先ほど見つけましたか？四つの連合軍との戦いの時、この王様はゴモラの王様と一緒に逃げ出したのです。逃げて逃げて逃げて逃げていく途中で、実節ご覧ください。シディムの谷には多くの礫石、アスファルトの穴が散在していたので、ソドモの王とゴモラの王は逃げたとき、その穴に落ち込み、残りの者たちは山の方に逃げた。なんと、逃げ惑ってですね、穴の中に落ち込んで、そのおかげで敵に見つからなくって命、助かったのです。そしてその間に、自分の町の人々はみんな捕虜になり、財産全部取られて、丸裸になっていた王様です。しかし、今、アブラハムのおかげで、自分の町の住民と全財産が、取り戻されたのです。ソドムの王はどれだ だけ感謝して、どれだけの感謝を持ってこのアブラハムに対すればいいでしょうか。本来だったら、このソドムの王はアブラハムの前にひざまずいて、本当にですね、頭を地面にすりつけながら、あなたこそ命の恩人です。もうすべてもう今あなたの手の中にあります。あなたの思い通りにしてください。お好きなようにどうぞとですね、言うはずです。自分は本当に赤恥をかいて命からがら逃げた王様ですから、何の要求する権利もないのです。ところがです。21節。ソドムの王はアブラムに言った。人々は私に返し、財産はあなたが取ってください。これは公平な態度です。非常に傲慢な態度です。これが逃げて穴に落ち込んだ敗北の王様の言葉とは思えないぐらい公平な言葉を持ってアブラハムの前に出てきたのです。しかしこの言葉はアブラハムにとっては大きな誘惑でした。私のおかげでソドムの町は救われた。ですからそれぐらいのご褒美を受け取っても当然ではないのか。アブラハムはすでに豊かな人物ですけれども、さらにこのところで巨万の富を手に入れるチャンスが目の前に差し出されたわけです。しかしそこには大きな落とし穴があったわけです。しかし神様はアブラハムがこの見せかけの言葉に誘惑されて、決断を誤ることがないように素晴らしい恵みの御業を、その時誘惑と同時に、まさに試練と同時に逃れの道、神様がつけてくださったので、それが18節です。また、シャレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。ここに不思議な不思議な人物が登場してくるのです。ソドムの王と一緒に出てきたシャレムの王メルキゼデク。このシャレム、これはあのシャロームと同じですね、平和という意味です。新約聖書に見ると、このシャレムはサレムと書かれています。サレム。そしてほぼ確実に言えることは、これが後のエルサレムになったのであろうと言われるのです。エルサレム。エルサレムの王であり、祭司である謎の人物メルキゼデク。このメルキゼデクという不思議な人物については、詩篇の110編と、新約聖書のヘブル人の手紙の5章、6章、7章にだけ出てくる。まさに謎の人物。ちょっとそのところだけ、このアウトラインに書き出しておいたそのところだけ読んでいます。イエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、永遠にメルキゼデクの位に等しい大祭司となられました。このメルキゼデクはサレムの王で、優れて高い神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。またアブラハムは彼にすべての戦利品の十分の一を分けました。まず彼はその名を訳すと義の王であり、次にサレムの王、すなわち平和の王です。父もなく、母もなく、系図もなく、その生涯の始めもなく、命の終わりもなく、神の子に似たものとされ、いつまでも祭司として留まっているのです。その人がどんなに偉大であるかをよく考えてごらんなさい。族長であるアブラハムでさえ、彼に一番良い戦利品の十分の一を与えたのです。読めば読むほど、調べれば調べるほど、謎の人物メルキゼデク。興味が尽きないのですけれども、今日はそのところに深く入り込む時間はありません。しかし聖書は、このメルキゼデクをイエス・キリストを指さす人物として、重大な人物として描いていることだけ心に留めておきましょう。さて、メルキゼデクはアブラハムを迎えてパンとブドウ酒を持ってやってきました。そしてアブラハムを祝福するのです。この箇所はイエス様があの最後の晩餐の席で パンとブドウ酒を弟子たちに配りながら、弟子たちを祝福された場面をどうしても連想させられる、そういう箇所です。そしてアブラハムは、このパンとブドウ酒によって力づけられ、そしてその祝福の祈りによって霊的に力を得ます。メルキゼデクのこの祝福の言葉は、アブラハムにかけがえのないまさに祝福を与えるものになりました。そして実はこのメルキゼデクの祝福の祈りというのが、アブラハムの信仰のまさに開眼、目が開かれる、そういう、なんて言いますか、力ある、インパクトのあるものになったのです。メルキゼデクの祝福の祈りの中から、アブラハムが学び取った3つのことをですね、見ることができます。第一に、祝福を受けよう、アブラム。天と地を作られた方、意図高き神より。神様の祝福こそが、アブラハムの宝であることが、メルキゼデクの祝福によって、祈りによって明らかにされました。皆さん、私たちにとっての本当の祝福とは何なんでしょうか。箴言の十章の22節に、主の祝福そのものが人を富ませ、人の労苦は何もそれに加えないという言葉がございます。私たちはそういう見言葉に出くわすと、ちょっとムッとするんです。人の労苦は何もそれに加えない？いや、やっぱり人間の労苦が、苦労が、苦心が、努力が、それが報われるのだと私たちは言いたいのですけれども、私たちはどうしても人間の労苦が、努力が、そういったものが人を富ませる力の原因だと考えるのですが、聖書は違うというのです。人の苦労や人の努力も神様の祝福あれっていう御心なしには、神様の祝福なしには全く虚しいものだっていうのです。実は一切の、例えば努力であっても、一切の私たち人間的な、そのような、労苦も、その裏付けに神様の祝福がなかったら、何の意味もない。一切の一番根本にあるものは、実は主の祝福なのだ。アブラハムは、今、神様からの祝福を受けようっていう言葉によって、それこそが私の宝物だということに目覚めていきます。そして第二番目に、神様こそが私の力、私の成功の原因であることを強く示されるのです。あなたの手に、あなたの敵を渡された意図高き神。アブラハムは今意気揚々と帰ってきたんです。人々の歓呼の中を、彼は今とってもいい気持ちになってるんです。彼は生涯経験したことがないほどの充実感、やったーというですね、もうそういう得意絶頂の、そういうですね、場面です。ところがその矢先、メルキゼデクがやってきて、あなたの手にあなたの敵を渡されたのは、意図高き神だよ、と教えるのです。このタイミングは何というタイミングでしょうか。これは神様の本当に大きな憐れみだったと思うのです。高ぶりは滅びに先立つ聖書であります。本当に高ぶりが滅びへの道の出発点なのです。今アブラハムは非常に危なかったのです。このところでメルキゼデクの祝福の祈りによって彼ははっと目を覚まされるのです。そして第三のことは、天と地を作られた方、意図高き神より、あなたの手にあなたの敵を渡された意図高き神に、誉れあれ。今褒められるべきは、私ではない。神様なのだということに、彼の目が今向けられるのです。人々の大歓呼、アブラハム、アブラハム、アブラハムの歓呼の中で、アブラハムは、いいえ、褒められるべき方は神様です、ということに、今心が一つになったのです。 私たちは礼拝のたんびにこれらのことを確認させられているのです。また聖餐式でパンと杯をいただくときにこの真理にいつも立ち返らされていくのです。私たちはすぐに栄光を自分に着そうとするものです。神様の栄光を盗んで自分のものとしたり、自分の功績こそがこのことを成したと自らに拍手をする、それが私たちの生まれながら持っている肉自我の性質です。しかし私たちが今あるのは何故なのでしょうか。今あなたが今ここに今その立場で今生きているそのことは何故なのでしょうか。自分に腕があるからですか。自分に何かしか、いえ、聖餐式のたんびに再確認させられること、立っていると思うものは倒れないように注意しなさい。私たちはすぐに自分で立っていると思い込むのです。自分で立っていると私たちはすぐに思ってしまいます。しかしあの聖餐式でパンとブドウ酒をいただくとき、まさにメルキゼデクからパンとブドウ酒をいただくとき、アブラハムの目が開かれたように私たちの目もいつも開かれるはずなのです。そうじゃないのだ、私が今あるのはただ主の憐れみなのだ、主の愛と一方的な恵みのゆえなのだ、主の許しがあるから、主が御心を持って私を今日まで許してくださっているから、主の御言葉のゆえなのだ、いえ一言で言えばイエス・キリストの十字架のゆえなのだ、ということを私たちは確認させられるのです。そして私たちはただ主の御手の中にある土くれに過ぎない、ただ主だけが褒められるはず。アブラハムはメルキゼデクとの出会いによって、この祈り祝福によって目が開かれ、目が覚まされます。そしてアブラハムはこうした主への感謝と献身の表れとして、メルキゼデクに全てのものの十分の一を差し出しました。よく言われる十分の一、十一献金のこの教えの最初に登場する場面です。私たちはクリスチャンになると聖書から教えられて、十一献金ということをですね、こう教えられるわけです。全収入の十分の一を主に捧げ、主のお働きのために捧げる。そういう話を聞くとですね、十分の一、10%、そんなにも取られるのとですね、私たちはすぐにそのことをそんな風に考えてしまいます。いいえ、違います。十分の一ではありません。十分の十です。私たちは十分の十、一切が主のものであることを主によって示され教えられるのです。一切は主のものなのです。メルキゼデクに向かってアブラハムが十分の一を捧げた、それは実は自らのすべては主のものですという信仰の告白なのです。そしてそのすべての十分の十のうちの十分の一を直接主のお働きのためにどうぞお使いくださいと捧げて、あとの十分の九は自分の栄光のために生きるんですか？いいえ。あとの十分の九をもって同じく主の栄光のために使っていくのです。主の栄光のために十分の九で主に喜ばれるように日々の生活の中で家庭のために使っていくのです。十分の一ではなくして十分の十が主のものですね。アブラハムにとってメルキゼデクの登場は素晴らしい祝福の時になりました。そしてメルキゼデクとの出会いによってですね、アブラハムの神に対するこの知識、それがと、こう、なんて言いますかね、高められるのです。そして神様との関係が豊かにされました。皆さん、神様を正しく知ることが、実は自分を正しく知ることになり、神様を知ることが自分を正しく知ることにつながり、そしてまた他の人を正しく知ることになるのです。アブラハムは今、
ソドムの王に対する備えができたのです。人々は私に返し、財産はあなたが取ってくださいという、このソドムの王の言葉のうちに秘められている、隠されているソドムの王様の危険、ソドムの王が潜めている毒、それを見抜くことができたのです。22節。しかしアブラムはソドムの王に言った。私は天と地を作られた方、意図高き神主に誓う。糸一本でも、靴紐一本でも、あなたの所有物からは私は何一つ取らない。それはあなたがアブラムを富ませたのは私だと言わないためだ。まずアブラムは、メルキゼデクによって示された神様の名前をものの見事に使います。私は天と地を作られた方、意図高き神、主に誓うと言い始めました。それは、先ほど、メルキゼデクから祝福の祈りとして与えられた神様のお名前そのものです。いかにアブラハムが、メルキゼデクの祝福によって深く心が捉えられ、満たされ、変えられていたかが、この言葉によっても伺うことができます。そして、この神様だけが褒め称えられるべきなのだと、アブラハムは確信させられるのです。そして今もし、この横柄な、高慢なソドムの王様から、糸一本でも靴紐一本でも受け取ったら、後で何を言われるか分かったものでない。そういう危険をアブラハムは見て取ったのです。すなわち、アブラハムを富ませたのは私だと、ソドムの王は必ず自らの栄光をですね、高く上げて神様の栄光を盗む人物であることを彼はすぐに見て取ったのです。ここに私たちがアブラハムから学ばねばならない大切なレッスンがあります。私たちはすんぐり神様の栄光を盗もうとするものです。私がやったとですね、自分の手柄を誇りたくてしょうがないんです。これが肉の性質なんです。生まれながら持っているこの自我は私がやったと言いたいのです。私の奉仕でこれができたとか、私の提案でこれが進んだとか、私の憧れだとか、私の祈りが答えられたからだとか、私の捧げ物でこれができたとか、私の努力で、私の賜物で、私の。私たちはそれを本当に言う存在なのです。しかし、それは神様の栄光を盗むことです。私たちの教会の献金のシステムが他の教会とは違うということでですね、様々な議論がこうなされます。しかし私たちは、一切の捧げ物は無記名で、誰がいくら捧げてるか誰もわからない。ただ、神様だけが知っていて、それでいい。神様だけが崇められるように。私たちは、それこそが、私たちの教会のやり方だと信じてそれをしているわけです。ただ、神様だけが褒められ、崇められるように。アブラハムの、なんていう、純粋な、そして徹底した、主の栄光だけを求める信仰。まさに彼は今信仰の高値へと引き上げられつつあるのです。しかし皆さん、最後にもう一つのことに、アブラハムから教えられるレッスンを見ることができるのです。彼は決して、今メルキゼデクとの出会いによって勝ち得た一つの信仰の確信。これは彼が主によって今、まさに主から与えられた信仰の確信なのですが、この信仰の確信を他の人にまで強制しないということです。24節です。ただ、若者たちが食べてしまったものと、私と一緒に行った人々の分け前とは別だ。アネルとエシコルとマムレには彼らの分け前を取らせるように。何気なく書いてありますけど、ああ、アブラハムって本当に素敵な人物だなと思うのです。時に私たちは自分が良いと思ったら、 それが自分自身の信仰の確信で、これがいいと思ったら、他の人にもいいと思っちゃうのです。そして他の人にもそれを強制したり、他の人にもそれを当てはめようとするのです。しかしそれは、愛と配慮に欠ける行為です。それは自分自身の信仰の確信として自分の内に持っていればいいことであって、もしかしたら他の人は自分の確信を持っているかもしれない。ですから私たちはそれで強制しない。みんながアブラハムのようになれればいいんですけど、まだそこまで行ってない人には、これは無理です。さあ、今日私たちは、しかしアブラハムと共に、ただ主だけが崇められるようにという信仰に立って、主を仰ぎ見る、そんなものとさせていただきたいのです。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。